ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ今日も頑張っていきましょう。まずは自己紹介お願いします。
はい、行きましょう。はい、支え隊隊長の佐藤恵三です。暑さに負けずに頑張ります。
はーい、
はい、副隊長の中村です。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。隊員の稲田博子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
事務局の大野茂美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ナビゲーターは工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はこのメンバーでいきましょう。今日もです ね、
そうですね、
はい、はい、じゃあタイトルコールからいきましょうかね。
そうですね、はい、はいはい、じゃあよろしいですか。
はい、
1-2-3
ドンケーン。はい、ということで、もうですね、暦の上では秋をはい迎えましたけれども、うん、まだまだね、本当に暑い日が
暑いですね。
というか猛暑がね、うん、もう日本全国各地で
ですね、もうエルニーヌやらラニアナラやら、ね、なんかやらいろいろあって
本当にもうびっくりするような
ね、
ね、なんか北海道とかも今ね気温が高い、
もう暑いみたいです ね、 ね、 ですよね。天元症も起こって、
うん、熱中症、今日のテーマなんですけれども、
はい、
うん、熱中症というと、もう本当にあの搬送される人がほら今多いじゃないですか、
はい、
その例年に比べるとやっぱりどうでしょうか、ね、
今年結構多いです。
やっぱり多い、
うん、熱中症が多くなる原因の一つは、うん、気温が高いっていうのがまず一つの条件なんですけど、うん、気温よりももっと大事なのが湿度なんですよ、
はい、
だから雨が降ってる期間が今年非常に多いので、あの湿度が高い、でそれで熱中症になる人が多いですね。
それもじゃあ影響してるということですね。
はい、
じゃあ今日はちょっとその熱中症をちょっと詳しく掘り下げてみましょうということで、はい、
あ、じゃあ熱中症に熱中しましょう。はい、あ、ちょっと寒くなりますね。
ということで、はい、まあ、熱中症のテーマに入る前に、ね、最新の、はい、コロナ情報から先生お願いします。
はい、はい、ですね。まあ、8月に入りまして、だんだん増えてきましてですね。実数で、8月の第2週に入ると、290名を超える1日ですね。ような日が出てきました。
はい。
これ、どのような状況かというと、去年の8月の状況と同じか、もしくはそれよりもちょっと多いぐらいですね。
うん、
はい。定点しか出てないとよくわからないんですけど、延岡市の場合は、医師会のホームページ見るとですね、1日何人というのはずーっと出てます。で、グラフで作ってありますので、ぜひ、延岡市医師会のホームページで、一般の方も、閲覧できますから、うん、はい、今日は何日だったっていうのを、チェックしてもらいたいなと思いますけどね。
なるほど。
はい。で、ということで、今、どういうことが起こってるかというとですね、
はい。
まあ、去年の今頃もそうだったんですけど、急激に患者さんが増えて、うん、まあ、一つは病院が、受診してる患者さんが増えて、みんな待ち時間が長くなって大変な状態と。はい。それからもういろんな病院のいわゆるコロナを診る、入院ベッド自体がもうだんだん足りなくなってきて、救急車がですね搬送困難になっているという現状がもう来ていると。はい。これからもっと増えます。なんでかというと、台風が終わって雨が少し止んできて人流が増えてでお盆がやってきてというそのタイミングで、8月の中旬から後半に至っては急激に患者さんが増えると。で昨年もお盆明けの1週間目が一番増えたんですよ。その時延岡市内で1日だいたい490から500人出ました。で今のカウントでいくとですね、そのぐらいはいくだろうと思います。もしかしたらもうちょっと多いかもしれないぐらいというような勢いで増えてきてます。はい。だからですね、ちょっともう宮崎市内とか他の宮崎の他の地域に比べて延岡の方が圧倒的に多いんですよ。はい。今、定点でですね、大体2倍ぐらい違います。はい。今の延岡の定点が44から46ぐらいです。で、どういう状況かというと、先月沖縄が大変なことになってましたよね。はい。あの時の定点が48ぐらいです。ただ、そこと変わらないぐらい状態が今の延岡と。はい。 で、48の沖縄は医療が崩壊して、小児科がもう救急受け付けないと。で、入院ベッドがなくなって、みんな体育館で終了したというような状況が起こったので、まあ今からそういう状況になる確率がかなり高いと。はい。で、まあこれから人が動く。それともう一つは、雨が降って、例えば体育館とかに今度は避難すると。だそう避難した先でまた移りやすいと。いうようなことも加えて、ちょっと気をつけないといけないなことですね。
なるほど。
で、今、薬がですね、結構足りなくなってきてるんですよ。はい。
それはそのコロナの対応の薬ってことですか？そうです。はい。
熱の出てる患者さんとか、喉が痛い患者さんとか、頭痛がひどい患者さんとかかなり増えてきて、まあ、薬局の店で薬がだんだん減ってきてますので、まあ、特に病院でもね、長期の処方がなかなか出しにくくなっているので、ぜひもう今のうちにですね、準備ができるものは空いてる薬局で揃えておくと。それから抗原検査キットも、かなり、少なくなってます。もうこれネットでも買えるので、準備しとっていただいた方がいいんじゃないかなと思いますね。家族の人数分ですね。
はい、診断用の
ですね。はい。はい。はい。で、特徴があってですね、今 XBB.1.16 っていう株が中心に流行ってるんですけど、通常コロナといえば、熱が出て、体がきつくなって、まあ、咳が出てっていうのが中心の症状なんですけども、今流行ってる株はですね、むっちゃくちゃ喉が痛いです。ご飯が食べれないぐらい喉が痛くなるっていうのが一つ。あと、むちゃくちゃ頭が痛い。もう頭割れるように痛いっていうふうに言って、もう脳梗塞かの、くまかしかと思うぐらいの感じで来る人もいます。と、あと、全身倦怠感が非常に強くて、もうこんなきついことはなかったって言われるぐらいで、特にワクチンを打ってない人は非常に症状が強いので、との要注意ですね。だから、前もって、喉の痛み、喉目のお薬と、それから頭痛薬とですね、それから消化器症状を2割以上の人が伴います。腹痛、下痢、嘔吐、それからお腹の整腸剤とかですね、痛み止めとか、そういうのも準備しとったらいいかもしれないですね。例えばもう土日で症状が出たと、
はい、
でも病院行ってもですね、人数が多すぎて、もう下手すと3時間待ちか4時間待ちになりますもんね。だからもう、ひどくなければ早めに薬を飲んでしまうだけでも全然違うんでですね、そういう薬を準備しておくと。それからさっき言った喉がむちゃくちゃ痛いんで、ご飯食べれないんですよ。で、ゼリー状、飲料を、準備しておくと非常に食べやすいので、ぜひそれをしていただけるとありがたいですね。普通の固形物、全然入んないです。
それほど喉が痛い。
はいはい。だから、思ったより症状が強いんですよね。はい。ということで、これからお盆先、だから多分ですね、去年もそうだったんですけど、8月の終わりまでは、かなり入院患者も重症患者も増えるというふうなことになりますので、今年入院患者少ないとかみんな言ってるでしょ？なんでかわかります？去年の9月8日まではですね、隔離期間が10日間だったんですよ。だからコロナに関しては10日間入院するっていうことが多かったんですけど、今5日しか入院しないんで。
ああ、そうですね。
ということは5日で解除になるので、コロナの入院数は解除になったら出ないですよね。で、前は5日超えた後に重症化する人も、重症化のカウントに入ってます。今、5日超えて重症化した人は、コロナのカウントに入らない場合がいるので、それ考えると、トータル考えている入院患者さんは、見かけ以上少なく出て当たり前なんですよね。だから、もう去年、もう本当は去年のあれに合わせるためには、1.2 倍か 1.3 倍ぐらいかけないといけないんですけどね、かけたのね。それで考えると、もう圧倒的に今の方が多いし、
ね、
むしろもう、それぞれの病院で見てる患者さんの数は去年よりも多いかもしれないです。はい。
はい。ということで。
はい。ということで、ぜひ。
最新、コロナ情報、皆さんね。
準備をって言って、
はい、準備をしていただきたいと思いますが、じゃあ、次から、熱中症、今回のテーマに移りたいと思います。
8時オープン発ディーゼル汽車に乗ってみかんのおばあちゃんの笑顔に会いに行こう。着替えは入れました、宿題も持ちました。柱の傷跡と一年ぶり背比べ、窓を 少し開けてみたら、走る風は真夏の匂いですね。太陽が大きかった、みかん色の夏休みです。ミンゼミの声、クワガタにカブトムシ、冷たいサイダーと、まんまる猫が待ってる。窓の外はだんだん畑、光る海はほらもうすぐですね。青い空、雲の峰、僕だけの夏の冒険。
今回のテーマですね、熱中症とは、もうこの時期になるとテレビ、ラジオ、私たちもそうですけれども、はいはい、この熱中症についてはいろいろ皆さんに、ね、情報をお伝えすることが多いし、また聞くことも多いと思うんですけど、改めて熱中症とは
ですね、
どんな、
はい、熱中症っていうと、まあものすごく暑いところで汗いっぱいかいてっていうのをみんな多分想像すると思うんですけども、まあそれはまだ最初の方の症状なんですよね。ひどくなるともう汗も出なくなって、体温だけどんどんどんどん上がって、体温が調整できなくなって、ね、深部臓器、心臓とか肝臓とか腎臓とか肺とかそういう奥にある臓器の体温が上がって、で臓器が障害を起こって死んでしまうっていうのが熱中症ですね。
亡くなってる方も。
いや、かなり多い。ですね、特に高齢者の場合はですね、もう臓器不全、多臓器不全になるんですよ。で、熱中症、なんで起こるかっていうとですね、暑熱環境における適応障害。要するに、昔だったらクーラーがない世界で、まあ今よりも気温は低かったですけどね、クーラーがなくても全然生活できてて、暑い、
ね、
暑いのにある程度適応できて、ちゃんと汗かいて感染がコントロールできて、それから汗が出てきても、十分に体の中の大事な物質、ミネラルとか外に出ないような汗がいっぱい出てくるというようなコントロールができる状況なんですよね。だから慣れてる。っていうのが実は大事で、これ暑熱順化って言うんですよね。順化って慣れるっていうやつですね。暑熱順化してれば熱中症っていうのは少ないんですけど、今何が問題かというとエアコンの生活してる。
そうですよね。
で、それで例えば台風が来て停電するとかですね。で、もうエアコンがずっとつけてると体があちこち痛くなるかって、今日は切ってみようかって言って夜エアコン切った途端熱中症になったりとかですね。
そういうタイミングで、
はい、そのタイミングで結局いきなりの環境の変化についていけないっていうのが熱中症の最初の始まりなんですよね。はい。だからもう、エアコンをつけてる人はそのままつけたまま、 つけてない人は、つけてないことも危ないので、まあ、エアコンを少し今度はぐんガンガン効かせるんじゃなくて、ちょっと効かせるっていうぐらいのコントロールの仕方をして、だんだん慣らしていくっていうのが一番いいんですよね。で、じゃあ、なんでひどくなるかっていう話なんですけど、さっき言ったように、体が体温が上がります。で、我々は体温を上げたら一番どうやって下げるかわかります。まあ、汗ですよね。汗以外にもでも下げる方法があるんですよ。
なんだろう。
うん。実は呼吸で結構体温を下げてるんですよ。
呼吸？
はい。あの犬がハーハーハーやってますよね。あれ、犬は、皮膚から体温が、毛がいっぱい入ってるから出しにくいので、ハーハーすることによって温度を下げることができると。今、マスクつけてますよね。これがマスク熱中症ってやつの原因になるんですね。まあ、コロナも流行ってるけど、熱中症も怖いので、マスクをつけると、体の中の熱が外に出にくくなるので、熱中症のリスクがある程度あると。だから、外にいる時の暑熱環境下では、やっぱりマスクはですね、外せるところでは外した方がいいと。特に子供はですね、それは重要だと思いますね。で、汗かいて湿るでしょう。マスク閉めると、もっとあのフィルター機能が落ちるだけじゃなくて、熱が外に出なくなるんですよね。
余計
危ないですね。はい。だから、まあ、時のその TPO に合わせてマスクをつけたり外したりするっていうのと、マスクの替えを何枚も持っておくと。湿ったらすぐ替えるというのは実はすごく大事なんですね。
はい。これはちょっと皆さんね、すぐできるので、やってほしいですね。うんうん、
はい。で、あと、冷やすものですね。今、最近、首を冷やすものとかね。
ね、あれ、なんか、いろいろ出てますよね。うんうん、あと、タオル式のやつとか。
はい、はい。
ありますね。
あれ、結構いいんですよね。なんでかというと、人間、脳に血流をいっぱい送るんですよね。だから、首の、頸部の血流量って非常に多いので、ここを冷やすと頭が冷えるので、血流を、要するに体温を低下させる効果が非常に高いと。
はい。
うん、あともうそれでも足りないときは脇とかですね、鼠径部とかそういうところも冷やすとだいぶ違ってきますもんね、
うん、
はい。じゃあ冷えないと何が起こるかっていうことなんですけど、温度が高くなります。そしたら、ゆで卵を見ていただけると分かると思うんですけど、タンパク質で我々の体は大部分が重要な機能性タンパク質が体の中にあるんですけど、ゆで卵だんだん今度温度上げていくと白っぽくなりますよね、あれ実は50度から60度ぐらいのところでタンパク質凝固を始めるんですよ。で、固まりやすいやつは49度ぐらいから固まります。ということは、体の中の温度がだんだん上がって、もうかなり高くなってくると、タンパク質が壊れてしまうんですね。その結果、臓器が障害されると。まあ、これが多臓器不全の元だというふうに言われてるんですよね。はい。もう、要するにハイパーサーミア状態と。よく癌で温熱療法ってやりますよね。
はいはい
はい。はいはい、温度が癌のタンパク質をぶっ壊すというやつですね。癌は分裂スピードが速いので、その、ターンオーバーに必要なタンパク質がいっぱいあるんですね。で、それが高温でやられると、癌が増殖できなくなるっていうやつなんですね。はい。
まあ、症状としてはいろいろ、まあ、初期の症状としては、めまいとか、
まあ、
そうですね。
そういったところで最初にですね、まあ、熱中症の症状で、一番最初はみんな汗ものすごくかきますよね。で、汗いっぱいかいた後にですね、まず、中枢神経系、末梢神経系で めまいが出たり、あと意識がちょっと飛んできたりとか、非常にひどい頭痛が出てきたりとかですね。あと、消化器症状。これ結構出るんですね。吐き気、嘔吐、気分不良。はい。で、その後、まあ、発汗がとにかくどうやっても止まらないと。感染開き、はい、感染が開きっぱなしという状態が起こってきて、で、その後、ひどくなってくる方が非常に多いですね。で、その時にですね、症状は今言ったような、熱が体にこもるという症状と、もう一つは体の水分が喪失するという症状とか、二つ合わさって熱中症が起こるんですね。脱水と、あと、熱の状態。この二つが問題で。脱水は水分を補えばいいんですけども、水分を補うだけでは熱は下がらないので、やっぱ熱中症の時はどうやって熱を下げるかっていうのを強制的に下げる方法をある程度考えておかないといけないですね。
なるほど、はいはい。なりやすい人とかあるんですかね、
は
い、
あります、
はい。あるんですね。
あります。はい。例えば、もともと熱性疾患がある人。例えばもうコロナになってる人とか風邪ひいてる人とか、もともと基礎体温が上がってしまってるので、そういう人は熱中症に非常になりやすいです。だから実はですね、熱中症だーって言ってきてコロナの人がかなりいるんですよ。 救急搬送されてきて熱中症ですって言われて検査したらコロナだったと。だまあコロナだったからこそ余計熱中になりやすいっていうところがあるんだと思うんですね。はい。で、あとはですね、やっぱ子供。これは体温調節のがまだ未熟なんですね。あと65歳以上、はい。これはもう体温調節が衰えて
る。そうですね。うん、
温度のセンサーが狂ってしまってるということと、あとはもう汗腺がですね、退化してくるんですよ。で汗がうまく出ないと。だから体の中溜まりやすくなると。だから65歳以上と、あと特に1歳以下。子供さんは要注意ですね。
まあ、中でも、うん、特にやっぱりなりやすい。はいはいはいはい、ということですね。
はい。まあ、小学校に入る前でぐらいの間は、やっぱりどうしても輻射熱浴びやすいとかですね、いろんなことが起こるので、注意しないといけないですね。うん。で、その時に一番僕、そういう環境を見るときにですね、今日何度かって話よりも大事なのは湿度なので、はい。例えば、ですね、湿度がですね、この後のところにあるんですけど、気温が27度で湿度が 80% っていうと、熱中症にならないってみんな思うでしょ。ってなるんですよ。で、27度の湿度 80% と、気温35度の湿度 30% が熱中症指数は一緒なんです。35度でも湿度が低ければ熱中症にならないけど、27度で湿度が 80% になるとも熱中症になる。なんでかっていうと、要するに湿度が高いと、汗かいても汗が蒸散しないと。飛んでいかないと。そうすると、いわゆる気化熱っていうので体温を冷ましているのが、気化熱によって体温が冷ませないので、湿度が高いと余計熱中症に汗はいっぱいかいてべちゃべちゃになるけれども、何の役にも立たないということになるんですね。
なるほど。
はい。だから熱中症の時に気をつけることは、まあ湿度をとにかく下げてあげるっていうのはすごく大事ですよね。だからエアコン、例えば、最近エアコンで時々ついてるのは、冷房除湿っていうのができるエアコンがありますよね。これなんかは、冷房の度合いがあんまり強くなくても、除湿するだけで体が冷たく感じるんですよね。まあ、そういう意味で除湿をうまく使うっていうのはすごく大事だと思うんですね。
はい、ありがとうございます。はい、
oh
それではここからはですね、まあ、熱中症の分類と、
はい、
まあ、それに伴ってこう対応する、どういうふうに対応したらいいかっていうところですね。うんうん、はい、お、はい、話しいただきたいと思うんですが、う
んうん、実は熱中症ってですね、例えばの学校のクラブ活、うん、部活動とかクラブ活動とかそういうのでもなりますよね。で、家で寝ててもなりますよね。目の前で起こることが結構多い病気なんですよ。遭遇することが多い病気の中の一つと言われてますね。はい。まあ、例えば、風邪ひいたっていうのを遭遇もあると思うんですけど、命に関わる病気で一番遭遇するのはある意味熱中症が多いと言われてますね。はい。街でぶっ倒れてる人がいたとかですね。はい。気分が悪くてっていう人の中にかなりの頻度で熱中症がいますね。で、その時に、できるだけ早く対応するかどうかで1、2が変わるんですよ。救急車が今なかなか搬送先が決まらない状態で、うん、救急車もなかなか来ないっていう状況だと、そのまでに対応ができてるかっていうの大事で。それから、なかなか救急車って呼びにくいですよね。
うん、
呼びにくいとしたら、それをひどくならないように、例えば水分であるとか、アイシングだとか、そういうことができるかどうかとですね。そういうのがすごく大事になるので、でその時に大事なのはですね、どれぐらいのレベルかっていうのが分かった上で、いろんな対応をすると。
はいはい。
逆にはもう絶対、もうこうすぐ救急車呼ばないといけないっていう状況か、それとも、水分を摂取させればいいか、それから食塩水点滴すればいいかっていうぐらいで済むかどうかっていうことなんですけどね。で、昔、熱射病って言ってましたよね。
熱射病。
はい、
はい、はい。
熱射病っていうのは熱中症の一番ひどい3度ってやつが熱射病なんですよ。うん、はい。で、その前が2度っていうのが熱疲労。その前が熱痙攣。で、考えやすく言うと、よく例えば部活の試合とかで足がつったりしますよね。
うん、
あれ熱痙攣なんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。で、それを乗り越えて、今度は全身がすごくきつくなって、頭痛が出たりとか、消化器症状が出たり、脱力が出始めたら、これが、熱疲労っていう状態ですね。
うん、
まあ、疲労だから体がきつくてたまらないと。でそれの次として、今度は、もう体温が下がらない。それから意識障害とかふらつきが出てきて、言葉がですね、うまく喋れないという状態。これはもう中枢神経系まで来ているので、これ危険な状態なんですね。まあ、この3つの段階のどれかと。で、覚えやすいので、熱痙攣、熱疲労、熱射病という順番で覚えておくと、はい、で熱射病っていう状態になったら、絶対救急車って覚えておいてください。で、疲れてるなっていう時は水分補給とかである程度対応できるので、それでうまくいけばそれでいいけど、それでも治らない場合はやっぱ救急車。はい。で、軽い場合はですね、もう通常の水分やあと静止性食塩水や OS1 とかでも十分効きますので、対応として、そういう治療をまず準備しておくということが重要になってますね。
まあ、なんさま、あれですね、冷やすっていうところですね。
はい、そうです。アイシングっていうのはすごく大事なんで、はい、だから通常の水でもいいんですけど、例えば湿度が高いときは水で冷やしても、そこが、蒸散して体温が下がりにくいんですよね。だからアイシングできるためにやっぱ氷が必要だと。はい。で、時々間違える人がいてですね、冷たい湿布がある。
ああ、
冷湿布貼ったら熱中症治ると思ってる人がいっぱいいるんですけど、あれ、冷湿布っていうのは体温が下がりませんからね。はい。冷湿布っていうのは湿布の中に入っている薬剤が、寒さ受容体って冷たく感じる受容体を刺激しているだけで、刺激されて冷たく感じているだけで温度は下がらないんですよ。はい。だからよく暑い時に背中に湿布貼ったら私たちは大丈夫だって言ってるんですが、あれは大丈夫ないので気持ちがそうなってるだけですね。気分の問題なので、本当に冷やすような例えばアイスのみたいなやつとか、さっき言った首に巻くやつとか、温度を下げるやつ、できれば氷があった方が圧倒的。
氷、
はい、
ねえ、まあ今は OS はその経口補水液なんかも、
はい、もう準備しておいて、
ね、手に入る、
はい、
すぐ手に入るところがありますのでね、はいはい、うんうん、やっぱ用意しとくといいですね、この時期は、
はい、
やっぱり、
はいはい、で、できればあと風っていうのはすごく大事なので、扇風機はないので仰ぐものですね。
ああ、うちわとか、
はい、あ、はい、空気は蒸散しやすいので、うん、もううちわでいいのであると全然違いますんでですね、
うん、
はい、 まあ、最近はハンディのファンとかありますよね。
あります、あります。
あれ結構効きますんでですね。はいはい。ぜひ、持って歩いていただいてですね。はい、この前街歩いてたら3つ持ってこうやってやってきました。3つすごいなと思いながら。まあでも最近はですね、やっぱこれだけ暑いとやっぱそういうのもつけると。で、あと、それから直射日光を避けるために日傘をするとかですね。それから帽子かぶるとかですね。はい。で、ぜひ気をつけていただきたいのは子供さん。子供さん、アスファルトを歩くでしょう。大人が浴びる輻射熱よりも子供さんの方がだいたい 1.5 倍浴びてますので、大人大丈夫だなと思ってるけど子供がですね、もう、地面から50センチぐらいのところの温度って、僕らが感じる地面から1メーター超えたところの温度って実はかなり違うんですよ。3度から4度ぐらい下手すと違いますので。だから子供の方はやっぱり低いところに行くので熱中症なんですね。
やっぱりよくベビーカーに子供さん乗せてる時とか気をつけましょうって言われてますね。
はいはい。もう空気は通らないわ。輻射熱が入ってくるわ。で、黒いベビーカーだったりすると余計暑くなる。
そういうところもちょっと考えた方がいい、
そうです。温度とかですね。だからまあちゃんとこう、かびるようにするとかですね。例えば、傘でも、紫外線を防ぐために黒が多いんですけど、紫外線は防ぐんだけど、熱はこもりますからね、黒はね。
そうですよね。
だからその辺のところのバランスを、紫外線を防止したいのか、熱中症を対策したいか、というので、反射するようなやつを選ぶとか、白いのを選ぶとか、まあいろいろそういうのも考えないといけない時期になってるということですね。
はい。まあいろいろ、熱と分類、その時の症状に合わせて、まあ、とにかく早めに対応して、
はいはい、
で回復しないときはもう救急車というところで、
はい、
はい。Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab to anywhere I'm in if you're down to get down tonight it's always a good time good morning and good night I'll wake up at time it's gonna be alright we don't even have to try it's always a good time ここからは、まあ、熱中症にならないようにするため、まあ、予防法っていうところをね、いろいろお話を聞いていきたいと思うんですけれども。
まあ、よく昔言ったのは、熱中症予防、夜がけ、朝がけ。夜中に行動するか、朝方行動するかって、一つの行動パターンを少し運動とかするにしても変えるっていうのは一つですよね。
うん、
もう今、昼間の時間帯とかですね、まあ、甲子園でも休憩取ってるぐらいですからね、
はい。
うん、それぐらいやっぱり運動するとか動くっていうことは熱産生に直接関係してくるので、やっぱり運動を激しくするときには時間帯を選ぶっていうのが必要になってくると思うんですけどね。
うん、
ということで吉本さんに運動の話をしてもらわない
と。そうですね。
ですね。
はい、いや、延岡の人って結構、昼間
歩いてますよね。走ったら歩いたらいい
し、まあ、またですね、かなりずっと運動し続けてきて、まあ、代謝も良くて、しっかり水分も取りながらやってる人たちなので、いいと思うんですけど、ちょっと真似はちょっと突然やるといけないと思うんです
が、いきなり昼間に運動しないからですね。
まあ、特にまあ急に暑くなった時なんかは、体が暑さに慣れるまでに、だいたい1週間程度はかかると言われてて、
1週間、
はい。
はい。
まあ、急にやっぱり動いてはいけないと。
うんうん、
で、暑さに、まあ、体が慣れないうちは、まあ、激しい運動は避けて、まあ、軽めで、まあ、1時間以内ぐらいの、まあ、短時間の運動で、徐々に体を慣らしていくと。途中できつくなったら、やっぱ、中断して水分補給するとかですね、していきましょうと。で、着るものも、できるだけ、まあ、薄着にして、直射日光を避けるような、ことをしていきましょうと。半袖じゃなくて逆に長袖で、うんうん、まあ、白いものを身につけた方がいい場合もあります。あ、
はいはい
はい、黒っぽい服でですね、うん、熱をこう逃がしにくいようなとか、熱がこもるような服よりも真っ白とか、あとは、帽子をしっかりかぶってですね、吸水性、吸湿性のある、まあ、素材とか、まあ、そういう通気性の良い衣服とかを選ぶように、まあ、するといいかなと。
まあ、特に運動する人は今いいのがいっぱい出てますからね。
はい、
はい。汗をかいたらその汗がサラサラとして、あと温度も下げてくれるやつとかありますから、そういうのをするといいですね、夏の間はですね。
あとは運動する人もですけど、こう、まあ部活とか、まあ先のような、まあ野球とかですね、甲子園とかそういったものをこう見る際の、見てる方の感染者が起こる場合もありますので、実際運動する側じゃなくて、そこを応援ですね。その方たちも、
そうですよね。
重要な。
アルプススタンドとかね。
ねえ、
もう、カチ割りゴリがないとどうしようもないんですね。
はい、まあ。しっかり、はい。自分がならないと思わないように、はい。対策をして、臨んでください、
うん。はい。ありがとうございます。
はい。
うん、ちなみに、矢野先生、食べ物はどんなものがいいでしょうかね。はい。
どうしても暑いとですね、疲労、消耗し、体力とか消耗しやすいですので、まあ、疲労回復のある栄養素ということで、ビタミン B1 ですかね、
うんうんうん、
まあ、取るといいかなと思いますね。はい、でビタミン B1 で、まあ、一般的に言われているのがこう豚肉ですよね。まあ、豚肉は暑さによる疲労感を、まあ、倦怠感を軽減したりですね、あとタンパク質も含まれてますので、すごく大事ですね。それから納豆ですね。納豆もビタミン B1 も含んでますし、あと汗で失われたカリウムとかも入ってるので、うんうん、納豆調理というか温めなくてもいいので、うん、まあ、気軽にこう冷蔵庫からポイッと取り出して食べれるので、まあ、納豆を食べるというのもすごく大事かなと思いますし、あと野菜のぬか漬けですね、
うん、
そういったものもビタミン B1 とかあと乳酸菌も入ってますので、うんうん、まあ、腸内環境を整えるということで、まあ、ちょっと
そうですね、
まあ、ちょっと塩分の取りすぎにちょっと気をつけないといけな、いけませんけど、
うん、
まあ、そういった野菜のぬか漬けとかですね。はい。あと、まあ、もう土用の丑の日は終わりました。
うなぎ。
うなぎですね。
はい、ね、
まあ、うなぎもビタミン A とかビタミン C とかも含まれてますので、
うん、
まあ、ちょっと疲れた日とかにはもううなぎとか食べられるといいかなと思います。
うなぎね、はい、ちょっと奮発して。
じゃあ今日私帰ったらレジャブにしよう
ねえ、なかなかこう食欲が湧かないじゃないですか、もう暑いとね、えどうしても冷たいアイスクリームとかね食べがちですよね、冷たいものね。じゃあ逆にやっぱそういうふうにちょっと栄養面を考えてなるべく取り入れるようにした方がいいですね。
あんまり冷たいものだと今度は胃腸からの水分吸収が悪くなっちゃうんですよね。うん、だから温度はあった方がいいかもしれないですね。まあ、冷たいものも食べていいけど、あったかいものも時々。はい。
時々豚汁作って食べてます。
ああ、夏に。
あ、うん、
あ、なんか 冬のものっていうイメージが大きいですけど、うん、なるほどね。
まあ、野菜もう夏でも冬のものがあります
から、ね、ありますからね。
そういったもの、まあ暖かいからこそ、そういった、あ、暑いからこそ、うん、温かいものを食べて、うん、で野菜もいっぱい取れるので、
うん、いいですね。夏用に豚豚汁を作って、
うん、そうですね。まあ、そんな熱々じゃなくていいですもんね。うんうん、ある程度ちょっと冷めても美味しいでしょうし、
ね、オクラだとか夏野菜入れてですね、作るといいかもしれないですね。ネバネバになってですね。
なるほどね。そんな風にするとちょっとこう、うんうん、食欲ない日でも食べられるかもしれませんね。うんうん、
まあ、あとラタトゥーユとかですね。
うんうん、洒落たメニューを。
いや、作り置きして、できるようなものはいっぱい作ってるので。
いや、それとあと、中村さんなんかあるじゃないですか。
さっきからずっと言
う。何に振られましたか。
熱いと言えばですね。
いや、ちょっと、そうですね、基礎体力ってやっぱ関係あるのかな、食事とか運動気をつける、はいはいはい、なんか、気合とか根性じゃないじゃないですか、はいはい、この熱中症って、うんうん、基礎体力も関係あるのかなって思ったりします、う
んはい、基礎体力でさっき吉本さんの話で外でずっと練習してる野球部員は少々のことでは熱中症になりにくいんですよね。なんでかというと基礎体力があって筋肉もちゃんとあって体の中で一定量のエネルギー産生がずっと起こってるのでそれに対して、ちゃんと自律神経系が対応できるっていう状態ができてると。だからもうこれ、循環っていうんですけどね。暑熱循環ができてるっていう意味では、いいんですよ。ただ問題は、例えばボディービルダーさんみたいに、室内で温度環境が整ったところで筋肉バリバリつけてると。こういう人がですね、例えば外に行って、ちょっとキャンプに行って少し動いたと言ったら、筋肉が大きい分だけ熱量産生がすごいんですよ。で意外とそういう人熱中症になったりします。
へ
え。はい。だから、外の環境で運動してる人は意外と大丈夫なんですけど、その、非常に適した環境でしか運動してなくて筋肉がついてる人は、まあ、むしろ悪くなってしまうことがあるので、さっき言った一週間慣らして、外で環境に徐々に慣らして、体を慣らした上で運動するというのは、どっちにしろすごく大事だと思うんですよね。はい。筋肉イコール熱量なんでですね。まあ、冬はもっといいんですけど、夏は循環ができてるかできないかっていうのがすごく大きいだと思うんです ね。
あ、はい、慣れてないとダメですね。
うん、それでもう一ついいですか。
はいはい。
もう分かりきってることかもしれない。喉乾くじゃないですか、
ね。はいはいはい。
ビール飲みたくなるじゃないですか。
はいはい。冷たいビールですね。
まあ、朝食場の家族、はい、ご家族の方の室内で熱中症みたいな、はい、汗だー出てです。はい。で喉乾いたってビールを飲もうとして止めたらしいんですよ、
ね。うんうんうんうん。大正解です。
す
み
ませんね。
はい。冷たいビール飲むと一時的に体温下がるんですけど、アルコールのもう一つの作用で血管拡張作用と温度上昇効果っていうのがあるので、体温が下がった後にその後もっと上昇します。だからアルコールが入っている飲料は。ノンアルコールだったら大丈夫かもしれないですけど、アルコールが入ってるってこと自体がやっぱり熱中症にはあんまり良くないですね。はい。だから冷たいビールがあったら、飲まずに首を冷やしてくれと。余計辛いかもしれないですけどね。
ノンアルコールにしましょう。
食欲もちょっとビール飲みたいじゃない
ですか。そうですね。まあ、少しはね、まあ、いいかもしれないですけど。
だからもう熱中症になってなければ、少量のビールとか、体のその循環を良くしたりとか、暑熱循環に関係があるので、飲んでいいんですよ。大量に飲むとやばいです。
僕、はい、は飲んだ後水飲みますね、だから。
あ、それはすごく大事です。はい、ちなみにアルコールを、ビールを一本飲んで、脱水がビールの半分分ぐらい脱水なんですよね。アルコールのもう一つの効果は利尿効果があるので、うん、飲んだら飲んだ分だけおしっこが増えますので、うん。だから、同じ量の水分を取るというのはすごく大事です。二日酔い防止にもすごく。二日酔いの原因の一つは脱水なんですよね。半分は汗と網の、代謝されないように残っているアルコールの、代謝、風代謝物と、で、もう一つは脱水なので、水分取るだけで二日酔いだいぶ違いますからね。なぜか二日酔いの話になりましたね。
なるほど。中村さん、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
ほどほどに。はい、ありがとうございます。 は最後教えて慶三先生のコーナーですが、
はい、
まあ、今日の内容もしくはねコロナの内容でもいいですけれども、先生に、
はい、小野さん、コロナなんですけど、
はい、
その自宅で悪くなってどのタイミングで病院に行ったらいいかというのはちょっとわからないんですけど、うんうん、
はいはい、まあ、さっきまず待ち時間が長いって話をしましたけど、うん、ハイリスクの人たちがいるんですよね、
はい、
でハイリスクはまず一つは年齢、
うん、
はい、まあ、61とか65とか言ってる人がいるんですけど、もう60で来ていいです。
60、
はいはい、60超えたら、うん、あの悪くなりやすいという一つですね、うん、あと肥満、BMI が30超えてる人、
うん、
はい、それから、糖尿病がある人、
うんうん、
でその基礎疾患いっぱいある中でもやっぱ糖尿病と肥満っていうのはものすごくやっぱ増悪しやすいです、うん、あと悪性リンパ腫等の血液疾患ある人、うん、それは悪くなりやすい。でそれ以外の人はものすごく心臓が悪いとかものすごく腎臓が悪いとかいう人は別ですけど、うん、意外と悪くならない、
うん、
今言ったように肥満、糖尿病、年齢、はい、で症状があってですね、悪くなるタイプの症状がいくつかあって、さっき言ったように、はい、むっちゃくちゃ熱が40度ぐらいの熱からどうやっても薬を飲んでも下がらないって人ですね、症状が非常に熱が高い、
うん、
それから、とんでもなく全身倦怠感が強い、例えばもう寝返り打つのもきついと、もうトイレにも張っていくぐらいきついっていうぐらいきつい人です。その2つとあとは呼吸器症状が非常に強い、例えば咳はもう止まんないとかですね、息が苦しいとか、そういう症状の人は病院に行った方がいいです。でそれ以外に最近分かってきた症状がいくつかあって、ものすごく喉が痛い人、これ後遺症がなりやすいです。はい、それからものすごく頭が痛い人、これも後からブレインフォグとかそういうのになりやすいので、はい、この2つがある人は加えて病院に行った方がいいと。それからあとさっき言いました消化器症状が非常にひどくて、うん、下痢がひどいとか、うん、ご飯が食べれないとかいうのは脱水とかそっちの方に関係してくるので、うん、これも病院に行って治療してもらった方がいいですね、うん、だから消化器症状が非常に強い、頭がむちゃくちゃ痛い、喉がむちゃくちゃ痛いっていうのと、うん、全身倦怠感とそれが高熱、この5つの症状がある人はできれば病院に行った方がいい、うん、はいはい、でその病院に行った時ですね、うん、あの最近薬がだいぶ足りなくなってるんですよ、
はい、
もう解熱消炎鎮痛剤とか喉の痛みとか特に咳止めはもう全然ないです。でも全然ないけど、でも症状きついなのに薬くれないと困りますよね。だから自己主張大事なんですよ。あのみんな遠慮して言わないんですけど、うん、あの日本人は遠慮して言わないんですけど、うん、言ってください。症状でもう喉が痛くてたまらなくてご飯食べれないとかですね、
はい、
うん、あの見た目で痛いとか痛くないって、あの例えばもともと扁桃腺炎があって、うん、腫れてる人がむちゃくちゃ腫れても痛みがあんまりなかった人もいっぱいあるんですよ。もともとそれがなくてちょっと腫れただけでむちゃくちゃ痛いっていう人がいるので、うん、痛みっていうのはそれぞれの人の個性ですので、うん、ご飯が食べれないような痛みがあった場合でも絶対薬があった方がいいです、はい、頭痛ももう体が何もできないぐらいひどい頭痛があったけど頭痛薬もらった方がいいので、うん、そういう時はですね、もう頭が痛くてたまらないので頭痛薬くださいとか、喉が痛くてどうしようもないので何とかしてくださいというふうに、症状を先にしっかり言って薬欲しいですって言った方がいいです、
うん、
はい、じゃないと何もくれません、うん、あの大丈夫ですよ。あの病院に行って、うん、あの他の人と同じようにしたら他の人と同じ薬しか決めませんので、自分はここが大変なんだから何とかしてほしいって、ね、言うのも今権利なんで、
うん、
はい、抗ウイルス薬はあの今ただなんですけど他の薬は有料なんですよ、うん、だからちゃんとお金を出して買うんだからという気持ちで言ってもらっていいです。で僕らもそうした方が、うん、あの例えばこの前薬あれしかくれんって全然治らんかったとか言われることが後からあるんですけど、いやそれ言われてもなるので、もう言ってもらった方が薬出してその薬で何とかするっていう方法があるんですね。だからその症状が強い場合はやっぱりしっかり治療しておかないとやっぱり後遺症害になりやすいんですよ。うん、だからそれも含めて、うん、まあ、の自分の症状を特に強い症状はしっかり言った方がいいです、はい、
逆にその軽いというかそこまでない場合は、
うんうん、
わざわざ病院に行って長時間待ったりするよりも、
そうですね、
もう家にあるお薬で対処できるぐらいの感じであればそれでもいいということですね、
は
い、
まず若い人、
若い人、
うん、それから ワクチンを少なくとも3回以上、できれば5回以上打ってる。で、この2つの条件があって、症状が軽い人は、まあ、まず、薬局とかで自分でもともと買ってた薬ですね。はい。風邪薬とか、痛み止めとか、そういうので、様子見てもいいと思います。はい。
まあ、もちろんその症状が強くなるようであれば、行った方がいいということですね。はい。
それと、前かかった時ね。今、症状軽くても、前回かかった時に症状がひどかった人は、2回目もひどくなることが非常に多いんですよ。だから、1回目かかった時に、もう死ぬほどきつかったと。インフルエンザの10倍くらいきつかったとかです。息が苦しくてたまらんかったとかいうのが、まあ、今までのコロナ、デルタとかアルファとか、すべてのコロナで1回でもあった人は、もうぜひ病院行った方がいいです。やっぱ悪くなることあるんですね。はい。
ということで今日は、まあ、コロナの最新情報も加えてですけれども熱中症についてねお話をしていきましたが、まだまだ暑い日がね来ますじゃないな、暑い日が続くようですけれども、皆さん、はい、しっかり今日のお話を参考にしていただいて、はい、熱中症にもコロナにも気をつけて暑い夏を
乗り込みましょう。
夏じゃないな、もう秋ですけど。はい、頑張りましょう。はい、ビールはあるノンアルコールで。はい、ということで、今回のドンケンはここまでです。ありがとうございました。ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿笹屋社の提供でお送りしました。